おはようございます。朝礼始めます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。今日の聖書日課、創世記の7章の23節から読みます。地の表にいた生き物はすべて、人をはじめ家畜、這うもの、空の鳥に至るまで拭い去られた。彼らは大地から拭い去られ、ノアと彼と共に箱舟にいたものだけが残った。これは今日は聖書日課で、与えられた箇所で、偶然にもノアの洪水のところが与えられました。まあ、今回の被災地に今行って帰ってきたわけですけども、まあ、被災地でもよくキリスト者の人たちがノアの洪水のことを述べながら、この罪深きところに神様の裁きが下ったというような、まあ、そんなことをよく言っているキリスト団体もいましたけども、今更それを言ってもなと思いながら、また今本当にそれを言うべきなんだろうかと思いながら、その言葉を聞いていました。しかしノアと彼と共に箱舟にいたものだけが残ったものがどうしたかということが、やっぱり聖書にとっては一番大切なことではないかなというふうにも思うのです。被災地から事務局に戻ってきまして、現地の状況はまだ本当に大変な状況です。ボランティアの手が足りないというのが本当の状況です。それでも仙台市周辺の被災地、多賀城とか名取とかは少し清掃のめどが立ってきましたが、それでもまだという状況が続いています。特に陸の孤島となっている南三陸や気仙沼はまだ手がつけられない状況にあります。被害の状況も津波によって全てが破壊されている状況で、ボランティアが清掃に入っていける状況ではありません。まだ自衛隊が重機を使ってそれを取り除けていくという、その中に危険なものがたくさんあるし、ご遺体もまだたくさんあるので、まだそこにも入っていけないというような、そういうふうな状況で、これから暑くなっていく中で、どうするんだろうなと思いながら帰ってきました。とにかく被害状況が全部違うというのが今回の被災の特徴です。浸水被害もあれば、倒壊被害もあれば、また別の被害もあると、さまざまな被害の中で一律的なボランティアができないという状況が、そのことを物語っています。ただ被害の大きい南三陸や気仙沼に行ったボランティアはとても元気になって帰ってくるのは分かります。土地の人々の中にある力強い復興への信念というのをそこに行くと感じるんだそうです。でそこに行って私もいろいろな話を聞いてきましたけれども、東北地方の気仙沼や南三陸の人たちは歴史的にもこれまで苦しい状況を生きてきたんだと、耐えて耐え忍んで生きてきたと、氷が張る田んぼで田植えをして、極寒の中で漁に出て、そういう苦しい生活の中で生き延びてきたと、だから今回も耐え忍んで復興するべという、そういうふうな話をよく聞いてきました。そういう感じを本当にその町から受けてくると、みんな元気になって帰ってくるのです。聖書はノアと彼と共に箱舟にいたものだけが残ったというふうにあります。残った人々がどのように生きていくかが問われていると思います。嘆き悲しむ時はまだこれからも多分続いていくのですけども、その中で復興への第一歩というのはすでに前に踏み出されていることも感じます。石の巻では頑張って石の巻、その間に絆っていう字を書いて、よくステッカーをみんなでペタペタ貼って頑張っていました。被災者が笑顔で頑張ってって言われると、私たちもそうだ、一緒に頑張ろうという気になるのが不思議だなと思い、まだこれからも長く続くボランティアを私たちも支えていきたいなと思っています。お祈りいたします。天使の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。東北の方にまだ被災地の状況は変わらず厳しいものがありますけれども、そこにルーテルの支援が入り、またボランティアを送り、それぞれの作業があなたに守られて行われていることを心から感謝します。どうかこれからもこの支援活動があなたによって導かれて、より良きものとなるようにしてください。そして被災地にいる人々と共に歩み、寄り添いながらこの活動が行われていくことができるようにしてください。全国にある学校、施設、教会、スポンジ信者、求道者、牧師、牧師の家族を今日もお帰り見て、あなたが守ってください。朝から晩まであなたが共にいて歩んでくださいますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。